皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラアスカでございます。今日はですね、今パッと思い、さっきそこでね、思いついた、ドラえもんのサザエさんかというお話をしたいと思います。いや、なんで今日ねこんな話をしようとしたかと言いますとですね、ふっとさっきご飯を食べてる時にですね、よく考えたらドラえもんのね、最初の方のエピソードでですね、テレビが壊れる。で、のび太とドラえもんが、万歳!やっとぶっ壊れたって、喜んで、のび太のお母さん、たまこですよね。たまこにですね、この機会にテレビをカラーに買い替えましょうというくだりがあったように記憶しています。で、だから、よく考えたら、ドラえもんの最初の方、多分一巻に、あの絵柄だと多分一巻とか、1、2、3巻ぐらいの記憶のような気をしてるんですけど、ちょっと、すいません。トイレに行けばドラえもん揃ってるんですけど、トイレまで見に行くのが面倒くさいので、今このまま話しますね。なので、ドラえもんの、まあ最初の方っていうのは、まだ、テレビがね、白黒のご家庭があったっていうことなんですよね。で、私は実はですね、物心ついた時はですね、すでにテレビはカラーでした。なので、白黒テレビというのは、実は、うちにあった記憶がないんですね。まあ、それだけ、なんていうのかな。もしかして、うちはテレビを買ったのが遅くて、だから、テレビがね、カラーだったのかもしれませんけども、少なくともドラえもんの連載の最初の方では、まだ、テレビが、こう、白黒のご家庭もあったということなんですね。で、中島ラモさんのね、エッセイでね、書いてあった記憶があるんですけど、新聞のテレビ欄を見ると、当時カラーの番組にはカラー、番組名の後にカラーって書いてあったらしいんですね。で、白黒テレビを持ってる子が、なんでうちはカラーに映らないのってこう、泣いて訴えた的な話がこう書いてあったような気がするんですけど、まあ、テレビの仕組みなんていうのはまあ子供は知らないわけですし、まあ知らなくてもいいわけですよね。ただ、カラー、要するに、ちょっと前までのハイビジョン放送みたいなもんで、なんていうのかな。以前は、こう、ハイビジョン配信、ハイビジョン放送のものは各ハイビジョンとか書いてあったわけですけど、今はもうすぐね、7月何日かでアナログ放送終わりますんで、基本全部、確かデジタル配信になってるんですよね。よくわかんないですけど。いやでね、話ちょっと逸れちゃうんですけど、ハイビジョン、全部がハイビジョンになったことは、果たしていいのかってこれすごい思うんですよね。もう、私たちの話題をですね、独占しているものは、とにかく、ハイビジョンになると肌の綺麗さってすごい気になるんですよ。だから、誰とかさんは肌が綺麗だ、誰とかさんは肌が汚いみたいな、もう内容そっちのけで、肌が綺麗か汚いかっていうのがね、すごい話題になります。特に女優さんだと、いやー、あの人肌きついわー、みたいなね。まあ、これからは、ますます女優さんは、まあ、なんていうのかな、女優さんも現生で見ると、こう、普通の人よりははるかにお肌が綺麗なんですけど、ハイビジョンって綺麗すぎて毛穴まで見えるので、うっかりアップにしたりすると、あ、この人きついわ、みたいな。実はあの女優さんはきつかったみたいな話がですね、大変こう、話題に上っております。なので、ハイビジョンかっていうのは本当に良かったのかなと思うことがあるわけですよ。ゲームの、高画質化もそうなんですけどね。あんなに綺麗になっちゃう必要が果たしてあったのかと。まあ、なんていうの、それは、まあね、よく考えたら、年寄りがね、昔は良かったと。いうのとまあ変わりなくね、そんなのギリシア時代から言われていたわけですから、まあどんな人でもね、自分の若い頃の時代がよく思えるという、まあノスタルジーが混ざっただけの話であって、まあなんていうのかな、この間お話ししたように言葉も生き物ですし、ゲームとかそういう文化も生き物なんでね、まあ どんどん変わっていくのは、まあ、しょうがないというふうに思うしかないというわけでございます。で、話を戻しますと、私の世代から言うと、サザエさんというのは、昔懐かしい良き日本というのの割と体現していたわけですね。だって、もう私の時代からサザエさんのアニメというのはもうかなり古臭かったわけですよ。だってお家平屋じゃないですか、サザエさんちって。平屋の家庭って、私友達の家では一人しか見たことないな。私が、ちっちゃい頃育った、ところというのは、住宅街だった、新興住宅街でして、まあ当然2階建てが普通なわけですよ。だけど、平屋、サザエさんちって平屋ですよね。で、実は平屋の方が贅沢なわけですよ。同じ間取りを確保するのに、部屋が、なんていうのかな、同じ間取りを確保するのに敷地広くなきゃいけないじゃないですか。だから、一説によれば、サザエさんちっていうのは、まあ、桜新町に立っているわけですよ。モデルが桜新町ですからね。長谷川町子さんのご自宅であるとか、なんだ、姉妹社も、桜新町にあったわけですから、モデルは桜新町なんですけど、桜新町であれだけの平屋を確保すると、なんか2億円とか3億円とかかかるんですってね、今はね。だから、サザエさんちっつうのは、なんていうの、今ではすごい資産価値があると。結構敷地広いですよね、あれね。100坪ぐらいあるんじゃないですかね。庭合わせると100坪以上ありそうな気がするんですけども。まあそういうわけで話を戻しますと、サザエさんというのは私がもう子供の頃から、まあ古き良き日本のご家庭的な感じだったわけですけれども、なんて言うんですか。だってね、ドラえもんですけども、実はもうドラえもんもですね、サザエさん化してると言いますか、かなり古き良き日本に、こう、なりつつあるというか、もうなってるというのを今日ですね、その、カラーテレビという一件で思いついたわけでございます。なんて言うんですかね、なんて言うんだろう。例えば、のび太たちが集まる、公園ってか空き地がありますよね。でね、もう、都内で空き地などは探すことができないわけですよ。空き地にするぐらいだったらコインパーキングにしちゃうみたいなね。で、あと、土管ね。空き地はあっても土管はないですね。で、なんていうのかな。なんで土管があるかって言ったら、まあちょっと今考えてみたんですけども、どんどん宅地が造成されているから、そういうふうな土管みたいな産業廃棄物といいますか、造成に必要なものとかが空き地にボーンと無造作にね、置かれているわけでございます。土管なんて、いやー見たことないですね。ここ何十年か。私は東京のですね、かなり田舎の方の東京都西多摩郡日の出町というそこで育ちましたので、裏山という概念がまだありましたね。まだ今もあるんですけど、今はちょっとどうなっちゃってるかわかんないんですけども、少なくとも私が小学生の時は、裏山に登って化石を掘ったりですね、岩が剥き出しになってるわけですよ。で、そこに溜まり水があって、そこにガマの穂とか生えてるわけですね。で、足をちょっと、伸ばすと、田んぼがあって、田んぼの脇に、湧き水とか湧いててですね、田んぼでオタマジャクシ取ったり、ザリガニ、日本ザリガニですよ。アメリカザリガニじゃないんです。日本ザリガニがいたりね。で、そういうのもあったんですけど、その田んぼも今では埋められてしまいまして、だからね、オタマジャクシなんかはうちの娘、果たして見たことがあるのかちょっと、理科の教科書以外でね、見たことがあるのかちょっと疑問だったりするんですけど、かなり私は、東京都は東京都でもかなりいわゆる東京都のど田舎の方のですね、かなり自然には恵まれたところが、であったわけです。で、のび太なんかも、あの感じを見てるとかなり都心の方のような気がするんですけど、なんていうのかな、裏山があったりね、 まあ、土管のある、空き地があったりして、かなり、多分あれ東京都なんでしょうけど、当時としては。今見るとね、かなり埼玉とかね、埼玉っぽいんですよ。なんか、私のイメージとして、すいません、埼玉と何も知らないんですけど、つまり、東京都でなく、ちょっと郊外の方の都市圏というイメージになってますね。あと、やっぱりね、象徴されるのがね、歌手、例えば、ジャイアンがですね、歌が上手くなる飴を舐めて、喉自慢に出るというネタがあったんですけど、そこで、ジャイアンが天地真理の声で出るの?みたいな。天地真理ですよ。天地真理といえば、私よりちょっと上の世代になると、白雪姫という、なんていうのかな、あだ名があるぐらいこう、清らかで、もうほんと今見ても写真可愛いんですよね。というイメージなんですけども、私よりちょっと上ですと。私よりちょっと、私とか私のちょっと下の世代になりますと、なんか脱いだ変なおばはんみたいな、そのくらいの、感じしかない。だから、なんて言うんですかね。天地真理ですよ。天地真理。で、だからその、ジャイアンが、この間今リメイクのアニメやってますけど、ジャイアンが飴を舐めて歌が上手くなるっていう、ネタではですね、ジャイアンがスキマスイッチの声になってるんですよね。これはね、なんていうの、私的にはすごい違和感があって、なんていうんですかね、サザエさんちにインターネットが入るぐらいの違和感がありましたね。まあ、かようことほどかようにですね、ドラえもんというのもかなり私的にはサザエさん化してると。まあ、いや、普通漫画自体が変わったわけではないんです。時代が移ってきて、扱いが、こう、少なくとも、まあ、少し不思議的な SF ではなく、こう、失われた未来的なね、なんて言うんですかね。古き良き SF 的な、こういう雰囲気になってきたな、というふうに、まあ、思ったりするわけですね。まあ、その他にも、ドラえもんの道具でね、発明されちゃったものってあるんですよね。私が特に発明されちゃったもので覚えてるのは腕ラジオですか?腕時計、進化対価放射線源という、道具を覚えていらっしゃいますでしょうか?あれを、こう古いラジオに当てるとですね、こう、なんだっけ、腕時計の形でラジオとか、なんかいろいろ、できるものが出てくるわけですよね。それでこんなもの誰も持っていないぞってのび太は言ったんですけど、私、今だったら誰でも持ってるよって突っ込みたくなるわけでございます。そういったツールの進化というのはものすごいものがありますけれども、まあ、ドラえもんの、道具人気ナンバーワンであります。どこでもドア。大体ね、私の周りの人に、ドラえもんの道具何欲しいって聞きますと、どこでもドアかタイムマシンなんですよね。まあ別に、正直言ってね、タイムマシンはね、ドラえもんでなくても手に入るから、あんまり回答としては面白くないんですけど、やっぱりどこでもドアは人気がある。で、まあどこでもドアなんて発明されたらますますメタボが増えるのではないかという私のくだらない器具はまあ置いておいてですね。まあ私が一番欲しいのは、やっぱり、でもね、実は暗記パンも結構人気あるんですよ。3巻に出てくるのかな。暗記パンもね、あれはテストの時には欲しかったという意見があって、それは私も同感なんですけど、私が実は今、すごく、なんだか、私が、今というか、以前からずっと私が欲しい道具ナンバーワンというのは時間貯金箱なんですね。無駄な時間を貯金して、使いたい時に出すということができる。もうこれは本当に締め切りに追われた時にはね、欲しくなる道具の一つであります。あとね、なんか法案をどんどん通してくれる、道具ってのありましたよね。で、どんどん国会の形してて、どんどん法案、例えば、のび太の小遣いを10倍にする法案とか、そういうのどんどん入れすぎて、最後爆発するオチなんですけど、 爆発するときに解散っていう音で爆発するというね、当時はちっとも面白さがわかりませんでしたけど、今はね、解散かよという、なんか、微妙なね、いろんな複雑な気持ちになったりするわけであります。そういえば最近、内閣す、ん?あんまり解散っていうのはここ数年ないような気がするんですけど、気のせいかな。まあ今ね、政権はいろいろ大変なことになってるみたいですけれども、なんかね、なんて言うんですか、小泉さん以降、ほいほい首相が変わっているので、今更首相がすぐ変わるということにも驚かなくなった、今日この頃ですけど、皆様はですね、ドラえもんのサザエさん化についていかがお考えでしょうか。本当にね、だから私が、もう本当に、私が保育園の時からドラえもんはあるんですよね。私が小学校1年の3月にのび太の恐竜、つまり、ドラえもん、大長編ドラえもんの映画化。で、漫画の大長編ドラえもん、いわゆるコロコロコミックの袋閉じですよ。もうね、あれほんと見たかったんですけどね、前半だけ見せて後半袋閉じなのかな?まあそういう、時代ですよ。のび太の恐竜、ドラえもんの最初の映画が公開されたのが私が小学校1年の3月だった気がします。だってなんでかって言ったら、はっきり覚えてるのは、そののび太の恐竜を、新宿コマ劇場の初日の舞台挨拶から立ち見で見て、その後に、モスラ、ゴジラ対モスラ、日本に、日本立てだったんですよね。のび太の恐竜とゴジラ対モスラの2本立てで、それを両方立ち見で見たら熱出しまして、で、卒業式に、小学校1年の修了式に出られなかったというオチを覚えておりますので、小学校1年の3月というのははっきり覚えているわけですけど、もうね、作者のね、藤本博史さんもお亡くなりになって随分経ちますし、実は、ドラえもんはかなりのもう、昭和ノスタルジー漫画と、だって、あれさ、のび太の絵って借家なんだよね。今、借家ってあんまり聞かないですよね。まあ、マンションはありますけど、借家ってあんまり聞かないなぁ。まあ、だから、あとね、特にのび太の、ドラえもんのサザエさん化してるなぁと思うとこなんですけど、パパが、サラリーマンのお父さんがいる。家でくつろぐときね、必ず和服なんですよね。で、吸ってるタバコがチェリーだったりね。まあまあ、そういうかなり昔懐かしの、漫画になりつつあるドラえもんですけど、皆様いかがお考えでしょうか。というわけで、今日のですね、ポッドキャストはこのぐらいにしたいと思います。明日もですね、また、皆様にお目にかかりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私これからですね、ユーストリームスタジオの方に行きまして配信するんですけども、きっとこれがアップされる頃にはね、もう過去の話になっているかと思いますけど、どうも更新が遅くて申し訳ございません。録音は一生懸命やってるんですけど、なかなか、アップロードの方が追いつかず申し訳なく思います。というわけで、また皆さんに明日もですね、お目にかかりたいと思います。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。ありがとうございました。